熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。いつもの始まり方ではないんですけれども、この後6時15分頃からお届けする熱血トークに中澤先生は、から参戦いたしますので、それまでのオープニングは私土井のり子がお届けいたします。さあ、もう春休み真っ只中なんですけれどもね、なんか私小学校に上の娘が入るんですけど、その時になんかその小学校からの連絡網が届くようにこうアプリをダウンロードしてくださいって言われるんですね。でそのアプリをダウンロードするといろいろな情報が届くんですけど、の小学校の情報だけではなくって、ちょっと自分が興味のあるところをチェックするとそれに該当する情報が届くんですね。で私ちょっとこう学習とかもチェック入れてたので、学習のそのメッセージがこの前新着で届いてて、なんだろうって見てみたら、その子供の学習を見ていく中で絶対に言ってはいけない言葉ってい こうタイトルだったんですよ。でちょっと気になるじゃないですか、何と思って、もう言ってたらどうしようみたいな。そしたら、こんなに簡単な問題もできないのっていう言葉がいる、絶対に言ってはいけない NG ワードだったらしくて、で、あ、そうか、なんとなくまあ分かるんですけど、まあそうかになるじゃないですか。でそれをね、じゃあお父さんお母さんに置き換えてみてくださいって書いてあったんです。例えばお母さんが、お味噌汁ちょっと失敗しちゃったとか、ちょっと簡単なご飯失敗しちゃったっていう時に、旦那さんに、こんな簡単な料理もできないのって言われたら、お母さんどうなりますみたいな。そりゃ勝ち切りますよねみたいな。で、じゃあお父さんに当てはめてください。お父さんが職場のね、仕事場で、上司から、お前はこんな簡単な仕事もできんのか。で、ミスした時にちょっと怒られた。ムカつきませんみたいなね。ああ、わかるかもってなって。その大人はね、それぐらいの問題だったらできちゃうから、何気なしに今ちょっとこうイラッとして言っちゃう気持ちもわかるんだけれど、それぞれの立場に落とし込んで、自分がこんな簡単な丸々もできんのかって言われた時にどう思うかっていうね、やっぱり傷つくし怒るしみたいな。だからもういいことは何もないっていうことをね、そのコラムを見て、なるほどと思って、でこれから4月からね、小学校生活も始まって、やっぱりお勉強もスタートしていくわけじゃないですか。なので、私はこのコラムを読んだのでね、こんな簡単なこともわかんないの、できないのっていう言葉は頑張って言わないようにねしようなっていうふうに思いましたけれども、皆さんはどうですか？こんな簡単な問題もできんのって言ったことないですか？ねえ、言っちゃった人はもうしょうがないね、もうね、言わなきゃいいんだよね。確かに私もなんかこんな簡単な料理できるのって言われたらもう絶対作らんもんねってなりますもんね。はい、だからこういういろいろなね、ちょっとこう子供と一緒にね成長していく上で、こういう言葉は言っちゃいけないよとか、こういう時にはこうするといいよっていうようなコラムっていうのは本当にこう助かるなぁなんていうふうに思いましたね。はい、さあこんな感じでね、私の場合はちょっと全然熱血トークではないんですけれども、こんな感じで番組が終了する午後6時45分まで中澤先生と一緒にお届けする熱血を教えて中澤先生をお楽しみにしてください。またメッセージの募集もしています。メッセージのアドレスの紹介をいたします。メッセージは netsu@843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
ハローエブリワン、ハワイユ
ー、アンファイセンキュ
ー。時刻は6時15分を回りそうなところで、
はい、
はい、私、中澤が
参戦いたします。
戻ってまいりました。
おかえりなさい。
戻ってきたというよりは、
はい、やってまいりました、
ね、やってまいりました。すいませんが、ちょっと全開でいきたいと思います。
はい、
水曜日ね、冠試合がありまして、
はい、そうでしたね。
フェニックスと、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
はい、
はい、結果は残念ながら、 だったんですが、あの久々にちょっと挨拶もさせていただいて、
はい、
はい、自分的には、まあ、あの僕の仕事はそこが一番メインなので、うん、まあ、あの試合はね残念だったんですけど、まあ盛り上がってはいましたので、うん、まあでもね平日1200人ぐらい来てましたね。
すごいですね。
1220何人だったかな、
はい、
だからやっぱり少し皆さんもね動き始めてるのかなというところもあるんですけど、まあ間隔もすごい空いてるし、まあ感染ね対策もしっかりされてるから、うん、まあなんていうのかな、比較的そんなにあの逆に僕もあんまり人と喋らないっていうか、
うん、
ゲームに集中できたという感じでございましたけれども、はい、はい、まあそんなイベントもありながら今日は3月最終、うん、年度終わりですよ。
ね、本当ですよ。
年度終わりにね、本当に1年ね、
はい、
まあ終わってまた来年4月からスタートなんで、うん、なんかあっという間の1年でしたね。
そうですね。
はい。どうですか今年は。
今年
一言でね、
一言で言うと、はい、うーん、
一言で
もっといろいろやりたかったなっていう、みんな思ってることかもしれませんけどね。
ああ、ね、
はい、
確かに
もっとこうそれぞれにね、まあ、やりたかったことは多分いろいろだと思うんですけど、もっといろいろやりたかったなっていう、遊びに行きたかったなとか、
あ、
旅行行きたかったな、合宿行きたかったなみたいな、
なんかまあいい意味でもある意味でもこう年度が終わって新しい4月っていうのは、うん、やっぱりちょっと去年はね本当ここからもうずっとお休みだったから、
うん、
なんかまあ今気持ち的にはまあまあ1年前よりはこう少しなんとかなるかなっていう気持ちはあるんですけど、気は抜けないんですけどね、うん、なかなかそこのバランスは難しいんですが、まあ気をつけてやるっていうのが当たり前になってきたし、うん、まあ、マスクも普通になってきてますから、
そうですね、
そう、うん、だからなんか違和感がありますよね逆にね。
そうだ、そうしてないと、
うん、
逆に違和感で、
うん、
目立ちますよね。
してそうですね、うん、だからそれこそバスケットも試合中はしてない、うん、当たり前ですけどね、
はい、
息苦しくてどうかなっちゃいますよね。
どうかなっちゃう本当にだけど倒れちゃう。
そうそうそう、だからもう当たり前にマスクの光景が広がってるし、
うん、
まあ、僕らも放送中はずっとマスクなので、
そうですね、
うん、まあ本当にこれな、まあ、慣れてきましたね。
そうですね、
うん、
この前高校野球見てて、
うん、
もちろんバスケットと一緒でその野球やってる間はマスク取ってますけど、
うん、
まあ、これで試合が終わって、
はい、
勝った高校も負けた高校もみんなすぐにマスクしてました、うんうん、でも選手にマスク渡してるんですよ、
はいはいはい、
俺のはみたいな感じで、
はいはいはい、
みんな片付けと帰り支度を整えるとともにもうマスク装着。
ああ、なるほどね。
もうさんがちゃんとしてるんだなと思って。
ちょうどね、そのマスクネタで言う、マスクネタってですけど、うん、マスクの話で言うと、
はい、
花丸さんのフリーペーパーがあってね、
はい、
なんか後ろ側にうちの広告載せたんですよ、
うん、
3月のちょうど今週配られてると思うんですけど、はい、表面がね桜のバスケットの選手のこの、
お、
はい、で開いていただくとうちと、まあ、先週ゲストで来て武田塾が持ってるんですけど、はい、写真がほぼマスク。
ちょっとこれ、
うん、
今手元にあるのがそれですか。
そう、ほぼマスク。
本当ですね、
はい、マスクを CM こうチラシに使うって、
うん、
まあ昔ですよ、まあ、今は普通ですけど、本当、
うん、
2,3 年前はそれマスクって子はちょっと顔わかんないしみたいな、
うんうん、
ね、感じだったんですけど、まあ今年はもうマスクしてる方がいいじゃないかっていうね。
そうですね、
はい、
先生も一緒にマスクしてだからみんないい笑顔なのはねやっぱり目元見で分かる、うん、
分かりますね、
うん、
だからマスクのそうチラシって初ですね。
そう言われたらそうかもしれない、
うんうんうん、
普段しててもその時だけ逆に撮ってましたもんね。
そうそうそうそう、うん、だからもうマスクあるないでいつ撮った写真か分かるっていう。
分かるですね、
はい、ね、
これをチラシがフリーペーパー
に、ちょうどね皆さんのご自宅に届いてると思うので、
はい、
もしよろしかったら裏面見てもらうとうち載ってるんで、
うん、
はい、いいんですけどマスクの子たちもニコニコ映ってますのでね、
はい、
マスクの子たちって変ですけど
可愛いんですよ、うん、ちゃんとね鼻と口隠れてるんですけど若干マスク上かな、
う
ん、みたいなことかね。
そうそうそう、
可愛い小さい子がねそういうちょっとこう面白い感じでマスクつけててね可愛いね。
いや僕もこう生まれてこの方こんなにマスクつけたことなかったので。
ないですないです。
マスクのつけ方は確かに上手になりました。
そうですね、
はい、
ちゃんと鼻元押さえてグッとこうワイヤー入れ込んで顎まで伸ばすって。
そ そう、本当に、離れたところでしか外してやらないので、はい、この前ちょっと英語のシンポジウムがあってね、はい、英語の先生方と喋った時も、うん、その時はちょっと距離がどのぐらいあったかな、3メーターぐらい離れた時はマスクせずに、うん、まあ、カメラもあったので、うん、口も見えないとあれだってことで、カメラからも20メーターぐらいかな、
うん、結構離れてたんですね。
なんか本当かなり離れた状態で、外すことありましたけど、それ以外はもうほぼほぼマスクですからね。
うん、
口が見えないどうかなと思ったけど、やっぱりまあ慣れますね。
そうですね、ちょっと滑舌と、
うん、
あと不織布のマスクじゃないとちょっと難しいところがあるかもしれない。マウスシールドっていう、あれちょっとこうプラみたいな感じのね、うんうんうん、あれだと本当に、ね、マイクに拾いにくいみたいで。
あ、確かにマウスシールドはね、うん、僕もちょっとまだ何がいいってわからない時に、うん、研修会みたいなのがあってマウスシールドでやったんですけど、うん、まあマスクよりも確かにこう音が、
うん、
何でしたっけ、このジャケットとかのたもとにつけるピンマイク、
はい、ピンマイク、はい、
ピンマイクをつけてて、
うんうん、
で、マスクじゃなくて、マウスシールドでやってたんですけど、はい、もう最後は、うん、皆さんに言われたのは声がでかいから、
うん、
マイクの音は聞こえなくてもちゃんと聞こえたって言われました。
そっち？
そっちだった。だからあんまりマイクの意味なかったんで、その聞こえないってことを皆さんが気づかなかったというオチ。
そういうことですね、
はい、
マイク通さない声で十分聞こえたってことですね。
そう言われました。あれこれマウスシールド聞こえにくかったですかねって言ったら、
すごいですね先生、
先生の声は全く問題なかったですって、後ろまで響いてましたって言われて、
すごい、
ありがとうございますって言ったところで、
濃度の声帯も強いし、きっと肺活量もあるんでしょうね、先生。
まあまあまあ、どうなんでしょうか。
あると思いますよ。
比較的大きい声が売りでやってますので
、はい、
はい、まあまあそんなこんなんでね、うん、今年1年も終わったんですけれども、
はい、
私はね今年1年何でしょうか、皆さんもそうかもしれませんけど、もうなんか喉元過ぎればじゃないんですけど、うん、まだ暑さ忘れてないですが、
はい、
本当に なんか一瞬、この本当になんか一瞬で過ぎ去ったような、いろいろあったけど、なんかもう今の時点だともうあっという間だったっていうか、
うんうん、
日々なんかやってた1年ですね、うん、だからなんていうかやり残したというよりも何をやったんだろうかとこ
う
たまに振り返ります。
あ、
うん、いろいろやったんですよ、ものすごい、
はい、
オンラインレッスンも立ち上げたりとか、まあ、授業も全部オンラインにしたりとかね、クマにオンラインレッスンっていうレッスンスタイルも立ち上げ、全国の生徒さん来てもらったりとか、まあもともとねオンライン化は進めてたので、
はい、
そんなにですけど、まあ、そういうのも含めてたりとか、うん、まあ中の形とかね、いろんなものもやっぱりこの時期に見直したりとかして結構整理したんですが、
うん、
全くなんかこう思い出せば思い出せるんですが、もうあっという間にこうグワーってやった感じです。
もうそれだけそのもうちょっとこう余裕がないわけじゃないですけど、うん、もう駆け巡るような感じってことだったんですね。そうそう、もう
そうですね、特に前半はね、うん、皆さんそうだと思いますけども、全てにおいて気を張ってましたので。
そうですよね、
まあ、今でも気を抜けるわけじゃないんですが、うんうん、まあ、少しこう様子が分かったとか、
はい、
まあ、状況が把握を冷静にできるとかっていうのはだいぶメリットとしてあるけれど、うんうん、やっぱり前とはちょっと違いますけどね、なんか早かったなっていう感じですね。でただ、まあ、やっぱりこう何が違うかなと思ってみたら、比較的こうやっぱりこう緩めのなんていうのか、塾ってこうパンパンな感じの方がやっぱり良かったんですけど、
うん、
昔はなんかいっぱい来てるような、
もう熱気で窓ガラスが曇るぐらいの。そうそう、
だからなんか最近はバラバラがいい、
あ、
はい、間隔も空いてるし、うんうん、なんかすごいそれは今までの人生の中で、
はい、
まあなんだろうな、本当にぎゅうぎゅう詰めで教えた時もありましたから、
うん、
こんなにこうガラガラがいいって言ったら変ですけど、
うんうん、
緩くやるのがいいっていうかね、感覚もなかなか初体験でした。
あ、なんかこうみんなでこうぎゅうぎゅうになると、あ、どこも頑張ってるみたいな、みんな頑張ってるって、多分そのいいこうモチベーションにつながる面もあると思うんですけど、うん、やっぱりこう少ないと少ない分、ちょっとその子なりのスペースだったり、
うん、
やっぱりちょっと個別的なね、落とし込んでなんかこう進めれるようなところが なんだろう、みんなのペースで進めれるっていうメリットにつながるのかなってちょっと思ったりもしますね、
う
ん。ま
あ、あとね、うん、こう握手したりとか、
うん、
まあよっしゃーみたいのを本当にこう今年やらなかったですね、
うん。
それはね、合格発表で握手しないってなかなかないんですけど、
あ、確かに。
やっぱり今までで初、よかったなーって言ってどうしようみたいなね。
ね、
うん、
出しかけたこの手どうしようみたいなね。
もう出さない習慣ついてる自分も怖いけどね。
あ、そうね、お互いに、
うん、どうしよう、肘でも出そうかみたいな感じですけど向こうとの連携って難しくて、
うん、
当たり前に肘とかでやってる人たちは肘でいいんですけど、はい、グーとかでね、はい、急にやってもできる人できない人やっぱいますから。
確かに、はい、なんかもうこのバスケのフラッグじゃないですけど、なんかこう空気入れた棒みたいなやつよく叩くじゃないですか、はいはいはい、応援の時にね、はい、ああいうのでなんかこうハイタッチしたいですね。
そうそうそうそう、
ポンみたいな、いい音も出るし。
だけどやっぱりね、相手も練習しとかないと、うん、なんか決め事があるといいですね。
そうですね、
なんか最近思いました。グーだかパーだかピーだか肘だかなんだか、
あとなんかこの関節みたいなね。
そうそうそうそう
の指の第二関節ぐらい、
なんかそういう意味で言うとそういうのがあると楽かなってふと思ったりもしましたね。
あ、確かに。
だからまあ今年はまあ本当そんな感じでね、うん、あっという間に過ぎ去っていってしまいましたので、
はい、
今年のことを踏まえながら、うん、まあ、まだまだこれからね、全てがなんていうのかな、気を抜いていいわけじゃないんですけど、うん、しっかり気持ち張りながら、
はい、
またさらにパワーアップしていきたいなと。ちょうど挨拶でも言ってたんですけどね、うん、試合見て元気もらってパワーアップして4月から行きましょうよって、
うんうん。
でもね、なんかね、感覚的にはちょっとね、時期がずれ込んでる気するんですよね、
うん。
なんかね、なんだろうな、昔って塾って早ければ早いほどみたいなとこあったんですよ、
はい。
今年去年か、まあ、要は4、5、6があんな感じだったから、うん、ちょっとずれてるのかもしれないけど、全体的にスタート時期が4月っていう人もいるけど、なんかもうちょっと遅いんじゃないかなって空気に見えますね。なんとなく4月スタートがスローみたいな。
あ、これよく塾を始めるタイミングっていうのはあるんですか、はい、うん、はい、ここが一番ベストだよって、
塾とか英語スクールとか、通常私たちアニーグローバルエデュケーション中澤塾英語スクールアニーとかアニーインターナショナルスクールは4月学校と合わせてもスクールイヤーといって学校と合わせるんですけど、だからまあ4月3月です。ただ塾さんによってはまあ一応早めに授業スタートする2月からスタートするところもあるので、うん、2月からやれるところもあるんですけど、結局まあ4月から入ってくる、2月か3月からやるところもあるんですけど、4月から入ってくること3月から入ってくること違いが出ちゃうので、軽く多分4月もう一回最初からやれると思うんですよね。だから、まあ、スタートとしては3月が多いと、まあ、場合もあります、ね、ただどうしてもやっぱり今スクール合わせるとこ多いじゃないかな。なのであとスタートって塾って別にクラスでやってない、まあ、クラスでやるとこもありますけど、まあ、英語スクールなんかは新しいクラスになったりとかね、はい、しますから4月から新しいクラスっていうのはあるんですけど、まあ、塾は、まあ、まあうちもそうですけどほぼ個別ですし、うんうん、いつからスタートは本当に個人のペースで、
うん
うん、スタートできるので、だから3月スタートと思う子は3月だし、4月スタートと思う子は4月だし。
これ塾始めるそのきっかけのタイミングっていうのは、うん、なんとなくで行くのか、うん、例えばわからないことが出てきた、例えば学校の授業について行けなくなってきだした、
はい、うん、
っていうタイミングの方がいいのか、
はい、
そういうつまずいてはないんだけど、なんかちょっと家の勉強だけじゃなくって、
はい、
学校以外でもこういう先生に見てもらえるような勉強がちょっとしたいなって思ったりとか、いろんな多分きっかけってあると思うんです
けど、いろんなパターンがあるんですけど、うん、まあそれってもう本当に今昔はですね、チラシが入ったタイミングとか、テストが終わった時とか多いですね。あと夏休み入る前とか、
ああなるほど、
うん、多いんですが、うん、私たちのところは比較的もう一斉に入ってくるっていうと、まあこの時期が多いですが、
今、
ね、年度末でも同じぐらいの感じで10、11月も忙しかったので、
うん、
皆さんが思うところっていうのが最近はもう本当にそのままです。皆さんが始めようと思うタイプ、
あ、なるほど、うん、まあ、それぞれにっていう、ね、
それぞれに、
あ、なるほど、
だから塾も4月からスタートしますけど、その子にとって何かって、まあ、4月からカリキュラム組んでますが、まあ、4月から始めた方がいいとは思いますけれど、まあ、それで、ね、学校が始まるからとかいろんなところに落ち着いてからとかあるじゃないですか。で昔よりも情報が多いので、まあ、昔ってチラシが入ってチラシぐらいだったんですよ、で今はネットで検索したり、何でもあるじゃないですか、だからそうするといつでも行けるんで、逆に慌ててこうその時期にって人は減りましたね。
なるほど、でもその家庭だったりそのお子さんの、まあ、気持ちだったりそういったところの本当にそれぞれっていう、
それこそのんちゃんとかもそうかもしれないけどね、お子様が始めた時に何かをね、2年になってからかなとか、まあ1年の後半かなとか、夏休みから練習かなとか、いろいろ思いません？
そうですね、
なんかバシッと4月っていうふうに決めれなくないですか？
そうですね、親としてはやっぱりテストの点数があれっていう、なんかちょっと今日難しいっていう感じがもし伝わってきたら通わせようかなって、ちょっと親のタイミングで言うとそうかな、
まあ、おすすめはね、おすすめは個人的な意見というよりも、まあ、塾としての、感覚で言うとできる時ほどやった方がいいですよね。
あ、分からないことができてからじゃなくて、分からないことがない、順調に進んでる時に塾をスタートするといい、
へえ。カラーリングするもう塗り絵の本と思ってもらえばいいけど、塗り絵があるじゃないですか、でどこ何色で塗るみたいなのあるでしょ、あれで塗るじゃないですか、丁寧に塗って本当に綺麗に全部色付けして、完璧な作品にしたら綺麗ですよね、でも大体塗り絵ってところどころ穴開いてませんか？結構ピャーとかやって、
結構丁寧な作品塗れると思うんですけど、刺さってると
丁寧にやると時間かかりません？
かかる。
でも一応みんな塗ったら OK って出しやすいじゃないですか、出しやすいだけですよ。それは個性にもよりますから、まあどれがいいかっていうのもありますけど、あんなイメージ綺麗に塗ってある状態を勉強と同じに考えると、綺麗に塗れてる方が当然あと印象にも残るし、あと残っていくものも多いんですよ。だから結局印象に残るし、絵としても分かるじゃないですか。でもなんかガーって描いたやつとか塗り残しがあるやつって結局残ってるとこあるからね、だからそれは本当の絵としてまだ塗り余地があるじゃないですか。あとその余地があるっていうのは勉強で言うとまだ余力があるので、それを塗りつぶしてしまった方が当然勉強はできるようになる。だから早いうちに、例えば今のんちゃんとこのお子様がテスト受けました、80点、まあいいじゃん80点なら、でもその残り20点の部分をずっと引きずっていったらどうなりますかっていう、最初はちょっとした塗り残しだったのが、最後は大きな塗り残し
になる、塗ってある部分の方が少なくなっちゃうかもしれない。
そういうことです。
あ、なるほど。
たらどうするか、最初に塾の先生とか塾がもうできると思われるところから見てれば、あ、塗ってないじゃんって気づいてあげれるから、ちょっと塗ってみようかって指示出せるでしょ、そういうこと。わかりました、
わかりました。
だから逆に言うと、ちょっと仮定すると塗り残しがいっぱい絵ばっか持ってって、それでじゃあ本気で絵を描いてみようっていうよりは、本当に常に綺麗な絵を描いた状態で練習してって、まあ、絵を描いた方が、いろんな面でそこまでたどり着きやすくなるっていう、ダメとか言うわけじゃないですよ、まあイメージです。
なるほどね、塗り絵のイメージ、
まあ、イメージはね、
だ
けどよく言うんですけどね、できるとこは勉強ってできるとこばっかり見やすいんですけど、できないとこ見るのって大きい時なんですよ。できないことを思い親御さんが意識されるのってどんどん年を取ってからで、中学生とか高校生の、まあ、中学生ぐらいが一番できないことを意識するんですよ親御さんが。でも小学生ぐらいの方はできることを意識するんですよ。
できたじゃんみたいな、
点数高いから。
あ、はいはい。
だからできない方を小学校のうちにあんまり意識せないで進んでっちゃう。80、90点ぐらい取れちゃうから、
塗り残しを気にしないってことなんですね。
気にしないんです。ところが中学校行くと点数が悪くなるので、できない方を気にするでしょ。
はい、
そうなんです。でもできない方を気にしてもこれは伸びないんですよ、できないんだから。だからここを気にして怒ってもだってできないもんってなっちゃうんで、じゃあそれをどういうするかって言ったら、早いうちからそのできないところを意識をしっかり埋めてってやった方が簡単じゃないですか。たくさんでわからなくなってから大変でしょ。今のんちゃん手でやってラジオなのに手で教えて
ました。そうだね、何も違和感なくふんふんって聞いてましたけど、確かに。
まあ要は、そういうイメージなので、ちょっとこれはよく言います。できる時ほどやってください。
はい、 じゃあつまずく前にね、
そうなんです、うん、あのこれはじゃ あのリスナーの皆さん、あのちっちゃいお子様を育て中の親御さんに、うん、あのできるようになった問題集をとか、できると思われる問題集をいかにスピードを速くやるかっていうのが、これが最終的に伸びる秘訣です。できるものを早くやるっていうのがコツです。
どんどん得意にしていく
っていう、そうだ、あのもうスピードアップできるかどうか、
あ、
はい、これちょっと覚えておいていただくといいと思います。
はい、
もうやるもんないじゃんって言うじゃないですか、
はい、
今まで3分かかったものを2分でやるとか1分でやるっていう、うん、トレーニングをしてあげるっていうのはすごく効果あります。
だできるからもういいでじゃなくって、う
ん、いかに早くやる、
なるほど、
だから僕なんかもうできるもんって言った時に、うん、ああそうなんだ、じゃあこれ1分でやってみなみたいな、
うんうんうん、
ああ1分でできないから1分でできないじゃん、できるもんじゃあもう一回やってみな、うん、これが大事ですね。
タイムを縮めていくわけですね。
うん、最終的にその勉強やっていく時にそれを慣れるとストレスがなくなって伸びやすくなります。
はい、
はい、ちょっと3月のまとめらしいこう新年度に向けたお話でした。
そうですね、はい、参考になりました。
なりました。あのメールも来てます。
そうなんですよ、はい、ご紹介していいですか。
はい、どうぞ。
ラジオネームもっちゃんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
中澤塾本部校のもっちゃんです。
こんばんは。
塾でいつもお話ししてくださりありがとうございます。
ありがとうございます。
中澤先生に前にお伝えしましたが、うん、僕はジャニーズが大好きだとお伝えしました、
うん、そうですね、
僕はストーンズが大好きです。
はい、
イミテーションレインを流してください、お願いしますというリクエスト、
はい、
とともにですね、
はい、
2個目もいただきました。
2個目も来たん
ですか。はい、
ありがとうございます。
なんで2個目をくれたかというと、
はい、
中澤先生と、
うん、
私まで入れてくれたのんちゃんが大好きすぎてありがとう。思わずメールをサイン送りたくなりました。
はい、
のんちゃんいい子、
ありがとうございます。
3月19日金曜にて、
はい、
高校2年生を無事に終えました。
あ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした、はい、成績も頑張って上げることができてとても嬉しかったです。でも今のままで満足するのではなく、さらに上へ上へと目指して頑張ります。
はい、
3年生の内学期ではさらに素晴らしいより良い成績や結果を残せるように日々努力して頑張りたいと思います。はい、中澤塾の速読&速読、
うん、
速読超英語、
速読速超英語、
速超英語のトレーニング、
はい、
オンライン英語クマニー、そして何よりご両親中澤なんかちょっと
ご両親、
なんか結婚式かなみたいな。ご両親中澤先生、陽子先生、塩の谷先生、樋口先生、のんちゃんのおかげ、私も入れてくれ、のんちゃんのおかげです。とんでもない、いろいろな方々に支えられての結果です。いろいろな方々にいっぱい恩返しできたらと思いますって、ハートがねもう合計12個もついてる。
素晴らしいですね。
もっちゃんもいい生徒さんをお持ちですね。
もっちゃんちょっと晴れすぎ余裕があるのか、長文を書いていただきました
、うん、2個もくれた、はい、
すごいね、
すごい。まずあのリクエスト曲はどうですか先生。
あら、まあ来月中には書けないとか、はい、
そうですね、
僕のバリエーション今サザンしかないので。
そうですね、
用意が、
え、今までサザンじゃない曲書けたことあります？
フェニックスですね。
言ってもフェニックス、
フェニックスの時にゲストの時にフェニックスの曲を書きさせていただいて、
そういうつながりがない全然関係ない曲は初めて
初めてですね、書けたら。
もっちゃん
サザン縛りなので
先生の初めてを、すごいですね、もしかしたら。
まあまあ、ただ言っといたらサザンしかないよってリクエストされても僕の番組は
そうね
って言ったんですけど、うん、まあ、先にメールくれたら用意してくれるよって、
ね、そうね、まあ、分かった上でくれたって、ね、
あ、そうですね、
はい。
なんかあれですね、なんか入信に書きそうな、
うん、
文でね、3月なんかこう、ね、年度終わりにすごいいい文をいただいて、
うん、
嬉しいですね。
嬉しい。
ほぼほぼうちの先生の名前全部挙げてますけどね。
まずね、多分これもっちゃんのご両親のことですよね。
そうですね、
お父さん
お母さんにも感謝してますから ね、
そこが一番前に来てるっていうところがもうやっぱりもっちゃんの素晴らしさで、いい親御さんなんだなってすごい思う。
まあそうですね、うん、本当によかった、まあ、頑張ってくれてよかったですね。まあ来年度も本当もっちゃんね、ちょっと頑張りましょうよ。
ね
ね、さらなる飛躍を、受験生ですから ね
応援してますのでね、
応援してますから、
体調には気をつけて1年間頑張っていただ
きたい。のりこ先生も応援してますから ね
私先生でいいんですか。私これ生徒の、私何の立場、生徒の立場、先生の立場、
先生じゃないですか。
先生立場、
イメージは、
イメージはね、まあそう、生徒って年齢でもないですからね、ちょっとね、
はい、でいや、いいんですよ年齢を言うで落としてくるとは思いませんでした。 それはあの僕もそうですけど、あの生徒になれるとしてはもうないので、
まあね、先生はまあ先生ですから、
はい
はい、またこれからもね、
うん、あのもちありがとうございます、
応援してますので、
はい、またあのメールをください、ね、
はい、
もちゃん、まあ、新学期始まると忙しいかもしれないんで、
あ、そうですね、
はい、ありがとうございました、
もちありがとうございました。こういった感じでね、うん、あのもちろん塾生じゃない方でも、
中澤見かけたよとか、
うん、
何でも結構、
そうそう、勉強に関することとか、
はい、ま
あ、それ以外のことでもね、うん、なんか質問とあったり言いたいことがあればメッセージを送っていただければ
比較的あの僕はあの顔出たりとか、今度あのチラシもね、あの顔写真載ってるんで、
どこに、
ここ
春の、本当だ本当だ、
そうそうそう、
一番このピンクをバックに、
しかも中澤先生って書いてありますから、
本当ですね、中澤先生、
はい、知ってる人が見たらすぐ分かってしまいます、
確かに、
はい、
目力ありますね、
あ、目力ありますか、
目力羨ましい、
あの皆さん、あのなんか桜のこのバスケットのシーンが載ってるペーパーがあったら、その後ろに私も載ってますので、
はい、
もしよかったら見てやってください、
ね、よろしくお願いします、そんなにあの
ジャニーズほどではないって変ですね、ジャニーズではないんですけど、
あのジャニーズで若い頃頑張ってきたよっていう顔して
る、あ、そうですか、ありがとうございます、ね、何のフォローかよく分かりませんが
なんせ身近が、
はい、あの全然路線違うんで大丈夫です、はい、あの、まあ、あの新年度ね、迎えるにあたって、うん、あのちなみにあのちょうどね、そのなんでチラシ売れたかって言ったら、はい、あのちょっとそういうこともあって、まあ、春の応援キャンペーンってことで、
はい、
これが好評だったので、
はい、
延長したんですよ、
そうでしたね、
もう春まで、で去年の思い出じゃないな、去年の本当にあの時期もあったので、
はい、
今年はまあちょっと春目いっぱい応援しようということで、うん、あの予定してたのになんと2ヶ月延ばした、
なんかもういろんな、去年いろいろお話ししてて、うん、結構キャンペーンとかも、うん、多分夏とかもなかったです、
まあありましたね、
だからなんかトータルでキャンペーンがない時の方が少ないんじゃないっていうぐらい、うん、
それがね、だからキャンペーンというよりは、
うん、
まあその感謝ですね、皆さん ね感謝と応援ですね、
はい、
はい、私たちができることってこれぐらいしかないので、
うん、
はい、なのでその今ね、あのいろんなコンテンツがありまして、ちょうどじゃあ3月終わっちゃったらどうしようみたいなところもあるかもしれないんですが、はい、4月5月、まあ、特に4月、はまあスタートして、うん、5月もテストあるところもありますから、
はい、
まあ小学生中学生高校生、
うん、
まあ、の高校たちはね、あの勉強を、まあ、バックアップしていきたいと思ってますし、あとちょうどインターナショナルスクールもね、ちょうどまだ募集、まだ定員もこれで上上がったので開きましたので、うん、幼児の方々は全然 OK ですし、
はい、
英語スクラーニーの方もまあ小学校強化化されて、もう聞く話す力ってものすごく大事になってますから、
なるほど、
まあ、特に英語スクールでしかできない、
うん、
要するにあの塾もできる、塾でもできるんだけど、でも英語スクールだからこそできることっていうのがもう本当増えたんですよ、今までの勉強にね、こうオンする感じですね、でうちの子たちはもうオンしてるんですけど、
はい、
ちょっとその意識をさらに持っていただいて、今度は聞けてないと、まあ、聞いて話せてないと英語で点が取れなくなってくる時代が来ます、
ね、おー、うん、
さらにもうあの
恐ろしい、
そう、それが本当にそうなんですよ
恐ろしい、
なのでそういうこともあるのでね、
はい、
あのまあいいですよ、まあ、速読でもで結構ですし、うん、図形の極みでも結構ですけど、まあ自分を伸ばしていくためにこういろいろやれる時期だと思いますので、うん、まあぜひこの、あの性格応援キャンペーン延長しますので、
5月21まで
ちょっとね、
そう、入会手続きで適用っていうことですね、
まあなんとか5月21日まで頑張ってみました、
すごいな
ね、気合が違いますね、
気合が違いますね、
まあまだまだね、だってね、先、うん、まだまだはっきりしたところはわからないところもあるので、
はい、
こんな時だからこそ勉強やめちゃダメじゃないですか、
そうですね、
そう、頑張っていかなきゃいけないし、うん、
この時だからこそね、続けて、うん、
まああっという間の1年でしたけれども、うん、なんかやり尽くした感はあります、
はい
はい、でもなんかやり尽くしてるけどまだやり足りない感じもあります、はい、来年ね、来年度全部できるかっていうのはちょっと分かりませんけれども、
はい、
まあでも常にいろんなこと考えて、
うん、
前向きに取り組んでいく気持ちと、あとはもう常に止まらないっていうね、
はい、
はい、前に進み続けたいと思っておりますので、うん、まあちょっと番組もね、来4月から少しリニューアルしますので、
はい、
まあ、おとなしみにしていただきながら、
そうですね、
はい、また熱い放送をお届けしていきたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井典子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生、 この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.